2ページ、住民の自主的な活動が作る駅前活性化の取り組み、ヤドカリ市。俵本駅前活性化プロジェクト第2弾として、10月13日から19日に行われたヤドカリ市。今月号では、ヤドカリ市に携わったワークショップの参加者や、恵比寿通り商店街企画の一点一品一つの店優れた品物に参加した店舗を取材しました。ワークショップとは、参加者が自主的な活動方式で参加体験し、相互作用の中で課題について学び合い作り出していく研究集会のことです。これまでの取り組み。平成24年度俵本駅前の活性化を検討するワークショップを平成24年度に俵本町地域公共交通活性化協議会において参加メンバーを募集し、第1回目を開催しました。そしていろいろな意見を出し合い、駅周辺の活性化に向けた課題と方向性について検討を始めました。応募いただいた参加者には、商店主や主婦や定年を迎えられた人などがいて、商売をする立場の人と買い物に行く人の立場など、それぞれの立場で意見を出し合いました。ワークショップの参加は初めての人もいましたが、皆さんが自由に発言し、他の人の意見を聞いて、会を重ねるごとに場の雰囲気も良くなり、次へとつながる意見を出していただき、うまくワークショップの場が回っていくようになりました。平成24年度には3回のワークショップを開催し、活性化に向けてどのようにしていくのか、何ができるのかをグループに分かれ検討しました。平成24年度の取りまとめとして、今後のテーマを、人が交わり、町らしさ光る俵本駅前、仮、としました。活性化の資源として、遺跡、歴史文化、農産物、昔ながらの雰囲気、空き家、若者、高校生などの新たな担い手が挙げられました。駅前活性化の方向性まとめ。駅前活性化のテーマ、日常に便利な商店街、歴史文化のアピール、交通便利、歩いて楽しい。平成25年度の取り組み、16日に合わせ、学生と連携し、駅前の空き店舗を活用した実験的なイベントに取り組む。平成25年度、平25年度も引き続きワークショップを開催し、年度の1回目にはワークショップ参加者が街歩きを実施しました。駅周辺を普段よりゆっくりじっくり歩くことで、普段気づかないことにも気づくことができ、良い点や課題について話し合いを行いました。駅周辺を実際に歩いてみると、空き店舗が気になるという意見が出されました。平成24年度に行った駅前活性化の方向性の取りまとめでも出たように、空き店舗の解消が駅前の活性化につながるのではないかということで、そのための取り組みの実施を検討し、空き店舗を活用するイベントを企画・実施しました。1回目のイベントの際に、空き店舗を活用したイベントであるということで、ヤドカリ市と名付けました。空き店舗については、ワークショップ参加者とともに、恵比寿通りの各商店を訪ね、情報を集め、所有者への交渉を行いました。その結果、7軒の空き店舗を借りることができ、イベントに活用することができました。第1回ヤドカリ市について、第1回ヤドカリ市は、平成25年10月7日から8 20日の2週間の期間で実施しました。空き店舗には出店していただける事業者を募集し活用してもらいました。ワークショップではどのようにすれば多くの人に来てもらえるかを考え、交流人口の増加を目的に検討を進めました。実際に平日の来訪者を増やすためにハーブティーなどの大人の女性向けの教室や子ども向けの陶芸教室を実施しました。ヤドカリーチの開催後、空き店舗に4店舗の常設店舗が営業を始めました。またアンケート結果からは、今回のイベントをきっかけに初めて恵比寿通りに来た人がいるなど成果があったように思います。3ページ。ワークショップ参加者インタビュー。昨年からワークショップに参加している福原さんと岡西さんに、どのような思いで参加したか、参加を通じての感想などを聞きました。福原製作さん。私は会社を息子に譲り、体力がない分、文化的な面で役に立つことをやってみたいと思い、ワークショップに参加しました。ワークショップに参加して、人との交流が密になり、多くの人に接し、教えられることが多くありました。そのことが次への活力につながっています。昨年のヤドカリーチは初めての開催で、ワークショップ参加者の関心が低かったように感じました。しかし、今年は風車作りや、さまざまなイベントを開催して人を呼び込もうとする意欲が違います。また既存店舗がヤドカリーチに関心を持ち協力してもらえるようになりました。私は俵本駅前商店街が元気になってもらいたいです。そして商店街が活気あふれるよう力になっていきたいです。岡西幸代さん。近所の人の紹介でワークショップを知り、俵本駅前周辺がシャッターで閉まった現状を見て、生まれ育った俵本町のために協力したいとの思いで参加しました。ワークショップを通じて町内だけでなく、町外にも情報を発信していきたいです。町外の人に来てもらうことで、少しでも活性化につながればよいと思っています。昨年のヤドカリーチでは、既存店舗にヤドカリーチの情報が行き届いてなかったように感じましたが、今年は既存店舗に働きかけて協力を得られたのは良かったです。俵本駅前活性化に向けて、もっとさまざまな人にワークショップへ参加してもらい、町が盛り上がるよう考えていきたいと思っています。4ページ。ヤドカリーチ。10月13日から19日にかけて、町地域公共交通活性化協議会が俵本駅前恵比寿通り商店街で空き家を活用し町の活性化を目的として企画したヤドカリーチが開かれました。今年で2回目となるヤドカリーチは、恵比寿通り商店街のお店とコラボし、店舗で自慢の商品やサービスを提供する一点一品を開催しました。一点一品では、昔の懐かしい写真を展示したり、限定の食べ物を販売したりして、商店街が活気づきました。13日は、四季の高校の生徒が、自分たちで育てた野菜や米、手作りのクッキーなどを販売し、大勢の買い物客でにぎわいました。また、18日は、連続テレビ小説、マッサンのロケ地になった教会などをめぐる、ぶらり俵本町歩きが行われ、歴史や文化に親しみました。そして、最終日の19日は、昭和の時代を再現した映画館で映画上映会が行われ、親子などで懐かしの作品を鑑賞しました。なお、四季の高校直売所は 毎週火曜日午後3時40分から4時に学校で行っています。問い合わせ、式の高校、電話 32-2281、ぶらり俵元町歩きに参加した2人に参加のきっかけや感想を聞きました。寺坂和弘さん、今まで俵元町は車で通るだけであまり来たことがありませんでしたが、町歩きに参加して知らないところをいっぱい知れて面白かったです。実際にテレビのロケ地も見学できて貴重な経験になりました。これからも町歩きなどのイベントに参加していろんな観光地を巡りたいです。寺坂麻里さん、連続テレビ小説マッサンのロケ地になった教会の中が見れるとのことを知り、町歩きに参加しました。私はこの教会をテレビで見ていて、実際に見ると教会が大きく見え、見学できてとても良かったです。また、俵元町を訪れて、さまざまな観光名所をもっと知りたいです。ページ。連続テレビ小説、マッサンのロケ地。日本聖公会、俵元聖九州教会。日本聖公会の俵元布教の歴史は、明治16年の説教会に始まり、明治28年には最初の街道を建築し、伝道を本格化しました。現街道は昭和8年に建てられ、木造平屋、屋根は三瓦葺き、鬼瓦の門には十字架がついているなど、随所に細工が施されていて、当時の面影をとどめています。6ページ。今年の宿狩り市を終えて、既存店舗インタビュー。宿狩り市商店街企画一点一品に参加しての感想や、今後の俵元駅前商店街について聞きました。ご戦国初の屋、服部誠さん。今年の宿狩り市では、去年と違い、一点一品などに協力できてよかったです。また、宿狩り市の期間中は、一点一品の商品が比較的よく売れ、知らない人に来てもらえるきっかけになりました。私は、新しくお店に来ていただいたお客さんとの対話を大切にしています。対話をすることで安心感が持て、また来店してもらえる雰囲気づくりに努めています。今回はいろんな観光地をめぐるイベントなどもあり、町外からも来てもらえる機会になりました。これからも宿狩り市が続き、一人でも多くの人に商店街へ足を運んでもらいたいと思います。そしてイベントなどにも参加して、商店街が活気づくよう一緒になって考えていきたいです。竹中写真館、竹中秀志さん。あの頃の写真として、俵元駅前周辺の懐かしの写真を店舗前に展示しました。宿狩り市の期間は、多くの人が立ち止まって写真を見たり、声をかけてくださったりして、店内へ入ってもらえるきっかけになってよかったです。また、俵元に初めて来た人にも興味を持ってもらえる機会にもなりました。私の父はよく昔、俵元駅前はもっと多くの人でにぎわっていたと話します。昔のように人通りが多く、活気あふれる駅前になってもらいたいです。これからも空き店舗などを活用して宿狩り市を続けてほしいです。そして既存店舗同士で話し合い、店舗が協力して駅前を盛り上げていけたらと思っています。今後の俵元駅前活性化に向けて、平成25年度の第1回宿狩り市に引き続き開催された第2回宿狩り市、今年度は昨年度の課題を踏まえて、既存店舗との連携を大切に進めてきました。宿狩り市の期間中には、既存店舗ごとのこの一 品やこのサービスを1点1品という形でご協力いただきました。ヤドカリーチの振り返り。ヤドカリーチを終えて、今後の駅前活性化に向けワークショップで出た意見は次の通りです。既存店舗と協力することができてよかったです。また田原本町内の事業者が製造している商品を販売するコーナーを設け、来訪者に地域の商品を知ってもらうことができました。そして四季の高校の野菜、卵、ジャムや手作りのお菓子などの販売は大盛況でした。四季の高校や街歩きなどたくさんの来訪者でにぎわいましたが、商店街を歩き回ってもらえる工夫が少なかったことが次回の課題として考えられました。今後も駅前活性化を考えていきます。今年度のヤドカリーチでは既存店舗と協力して進めることができ、駅前活性化に向けての一歩を踏み出しました。現在県の協力のもと、今後につながる活動として魅力ある店舗づくりを考えています。魅力ある店舗とは何なのかを既存店舗の人も交えワークショップで検討し、関係機関などの協力を得て進めていきたいと考えています。魅力ある店舗があることで、店舗を目的地として人が訪れます。人が訪れることで町ににぎわいをもたらし、消費活動を行います。そのことが町全体の活性化につながると考えています。そして今後は魅力ある店舗づくりのためにも、若手商業者の感性を取り入れ、駅前活性化を考えていきたいと思っています。これからの駅前活性化に向けてワークショップに参加して一緒に考えていきませんか。7ページ。活動の様子。駅周辺の状況を街歩きで確認したり、空き店舗の掃除や意見を交わしたりして駅前の活性化を考えています。その写真が4枚掲載されています。町内在住、在勤の40歳以下の商業者の皆さんへ、ワークショップに参加してみませんか。田原本駅前活性化に向けて活動しているワークショップの人たちや既存店舗を紹介してきました。そして次回の取り組みとして、駅前に魅力ある店舗づくりをしたいと考えています。そこで今後の田原本駅前活性化のため、新たに商業者にワークショップへ参加してもらいたいと考えています。次の応募資格に該当する人を募集します。ワークショップのご案内。テーマ、田原本駅前の活性化について具体的な取り組みを検討していきます。活動期間、平成27年1月から平成28年3月頃の平日夜間、月1回程度ワークショップを予定しています。応募資格、町内在住在勤の40歳以下、平成26年12月1日時点の商業者でワークショップに継続して参加できる人。応募方法、12月26日金曜までに参加申込書を次の提出先まで持参または郵送、同日消印化してください。参加申込書は A4 サイズで任意用紙とし、次の6項目をご記入ください。1、氏名、ふりがな。2、年齢。3、性別。4、住所、電話番号。日中連絡可能なもの、 E メールアドレス。5、職業、勤務先。6、ワークショップへの参加動機、これまでのまちづくりへの経験や田原本駅前に対する思いなども含めてご記入ください。 記入された個人情報は会議の日程などの連絡目的以外には使用しません。提出先、田原本町役場まちづくり推進室まちづくり推進係、郵便番号 636-0392 田原本町890-1。その他、会議の参加に伴う謝礼、交通費は支給しません。提出書類は返却しません。また、応募用紙に記載された個人情報は田原本町個人情報保護条例に準じ適切に管理します。次回のワークショップの開催については書面で通知します。問い合わせ、まちづくり推進室内、町地域公共交通活性化協議会事務局、電話 34-2085